こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。名大の最近の研究の話題をお届けしています。今回は人類の進化の謎に迫る考古学調査の話題です。700万年の人類の歴史で何種類もの人類が現れては消えて、私たちホモサピエンスだけが残りました。最近ノーベル賞で話題になった古代 DNA 解析の技術で、絶滅したネアンデルタール人の遺伝情報が私たち現代人に残ることが分かってきました。でもなぜホモサピエンスだけが残ったのかはまだ謎に包まれています。ヨーロッパで繁栄したネアンデルタール人とアフリカで繁栄したホモサピエンスが交雑した第一候補は中近東ヨルダンです。この地の遺跡調査を長年続ける名古屋大学の門脇誠二さんの研究グループは、これまでに多くの石器を発掘してきています。ホモサピエンスもネアンデルタール人も同じような石器を使っていたことや、ホモサピエンスが定着し始めた頃には小型の石器が増えてくることを発見しています。石器はチャートと呼ばれる石材で作られていたんですが、特に小型の石器にはきめ細かくてツルツルしたチャートが選ばれていたそうです。この小型の石器にはツルツルの石が向いているというのは、専門の方々には肌感覚でわかるそうなんですが、定量化はされていません。そこで門脇さんの研究グループの大学院生菅英樹さんは、現地でさまざまな石材の硬さを測定して、その数値化に挑みました。実際にどんな風に測定したのか、研究を行っている名古屋大学博物館のバックヤードで見せてもらいました。
これはシミットハンマーっていう、コンクリートトンネルとかのコンクリートの硬さを測るその試験機なんですよ、はい、その調べてなんか大丈夫かどうかとかを使ったりとかしてるために使ってる機械をこうやって購入して、まあ、応用してるって感じですね。で、例えばこういうところにこういうふうに当てて、でこう測定値が出ると、でこの硬さを比較してるっていう感じですね。
簡便ですね。
あ、そうですね、簡便なのがいいなと思ってこれをなんか投入したんですけど、
発掘に持っていけば、
はい、この中に、バネが入ってまして、ここにハンマーが入ってますので、そのなんですかね、バネが伸びて、でバネから発射されるハンマーがこのプランジャーを通してこうバンってぶつけて、こうプランジャーっていうんですかね、この棒に衝撃を伝えて、でその衝撃が跳ね返った時の跳ね返りを測ってると、はい、叩いた時の衝撃の跳ね返りを測ってみたいな感じで、っていう感じでこう測ってます。
一つ一つの石に尋ねて回るような丁寧な手法が印象的でした。こうやって測定したデータから、ホモサピエンスは作る石器の種類によって石材を使い分けていたとする研究を発表しました。
肌感覚で見るとみんな同じ感想を持つんですよね。こっちは向いてるよねみたいな感想を持つんですけど、それはやっぱりじゃあ同じチャートなので、それをじゃあなんか写真で見せたところで、まあ、伝わるかって言われるちょっと微妙だけど、なのでこう硬さを測って定量的に伝えるっていうのをやってみたっていうのと、あとそうすると他の地域とか日本とかとも比較ができるので、その測定値を他の地域 その遺跡とか露頭から出てきた岩石とも比較が一応できるっていうのも強みだなって、定量化すると。
今回の研究結果を読み解くポイントについて門脇さんはこう話します。
菅君のこの研究で重要な点というか、それはヨーロッパの方だとホモサピエンスになった時にこういったなんかツルツルの石材を増えるっていうのが従来の研究があって、でホモサピエンスの方がなんかすごいこう上質な石材を選ぶみたいな、この能力の違いみたいにこう言われてたところもあったんですけど、でもそのホモサピエンスが広がっていった時期でも実はザラザラの方が多かったっていうのをちゃんと定量的に彼が示したのが一つ大きくて、でその後、そのツルツルにじゃあなんで変わっていったかっていったら、石器のこう小型石器を目にはめて使って、技術体っていう石器のあれがこう定着した時に、今まで活用できてなかった資源を小型石器っていうことで資源をこっちも使えるようになったとかですね、っていうこのツルツルの石材が増えた理由を単に新人 VS 旧人じゃない でちゃんと石油質問と関連付けて説明したところです。
今回の研究についてノートで詳しく紹介しています。画像や関連情報も掲載しています。どうぞチェックしてみてください。リンクは概要欄です。それではまた次回まで。さようなら。